カラーデイ天線にブースリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。
2017年12月17日日曜日午後7時1分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございますけれどもですね。お久しぶりでございます。ということで、もう1ヶ月以上空いてるよね。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。別に何もね、なかったんです。別に何もなかったんですけども、たまたまタイミングがね、こう、合わないのが、こう、1ヶ月ぐらいずっと続きさっていう話です。はい。ということで、もう、年の瀬、年内定期的に配信するってなったら、あれなんですかね。今日と、あと、まあ、翌週、まあ、来週24日、そして、31日、3回しかないの。あと3回しかないの。マジで。ちょっとなんで年末は若干配信ペースがもしかすると上がるかもしれません。上がるかもしれませんっていう人は、ここ、東京、の分室からお届けする回、割とため撮りしておこうと思ってるんです。1ヶ月ぐらいしてなかったけど。ということでですね、ちょっとね、そろそろちゃんと収録しとこうかなと思って、今日はお送りしますよ。はい。ということで、前回配信したのが、なんと、1ヶ月前、11月12日配信分ということで、今日17日ですからね、もう1ヶ月以上経ってますけれども。だから東京に来てから、こう、肉声をこう、皆様にお届けできるのは、こう、2回目っていうね。嘘でしょみたいな。ということで。はい。お送りしますけれども。まあ、懺悔じゃないですけれども。ちょっとね、ごめんなさい。言い訳をさせてくださいと。ひどいね。言い訳させてくださいとかもう、ひどいね。大丈夫ですか、カラデンさんって感じですけども。いやいや、実はね、休みの間結構やっぱりこっちに来てるってこともあってですね、結構そのお出かけをすることが多くてですね、お前普通に観光とか満喫してんじゃねえよっていうね、突っ込まれそうですけれども、いや、まあ、さすがに2ヶ月いたらね、こうなんかいろんなとこ行きたいじゃないですか。まあ、ということでね、ちょっと週末は結構集中して、いろんなとこ行って、今週はそこ行って、で、来週はそこ行こうかな、みたいなことを、こう考えているとですね、まあ、こうやって収録できなくなるっていうね、話ですよ。まあ、1ヶ月以上ね、前回の収録から経って、もう結構ね、いろんなところ行ってますんで、まあ、ちょっとそういう話が、まあ、今日、ちょっとはできればいいのかな、というふうに思ってますけれども。はい。ということでね、お送りしますけれども。もう1ヶ月か。やいね。で、まあ今ですね、私がいるところなんですけれども、まあ、別にもう家じゃないんでっていうか、別にもうね、有効期限決まってるんで、別にどこに住んでるか言ってもいいんですけども、別にね。 今ですね、前回言ってなかったかな、その辺は。あんまり言ってなかったかもしれないですけど、実際今僕が、ね、この先月11月からですか、滞在している、場所というのがですね、まあ、都内なんですけど、まあ、東京都、文京区、はい、に、まあ、います。東京都文京区某所。文京区某所ね。はいはい、なんで、まあ、何ですかね。文京区って言うと何があるのかなってことをこう考えたときにですよ。真っ先にこう思いついたのが、まあ、東京ドームということで、短絡的ですね、考え方がね。考え方がすごく短絡的ですけども。まあ、後楽園、ですね、あの辺は。うん、東京ドームシティ。まあ、あの辺にあります、宇宙ミュージアム。天宮っていう、まあ、あれでしょうね。多分、天空の城、ラピュタの天空、ね。と、は、をかけてね、こう、天球ってなってるんでしょうね。まあ、気になる人は、宇宙ミュージアムで多分検索すると出てくると思うんですけれども。っていう、まあ、なんですかね。まあ、ね、文字通りミュージアムで。で、僕が行ったのが先月11月で、今、あれかな、12月から来年の4月まで。ですか、美少女戦士セーラームーンと、コラボしている特別展示やってるみたいですが、僕がね行った時は宇宙兄弟のコラボ、ま、かける天球みたいな感じで特別展企画展示やってまして、うん、なんかこう原作のね絵コンテの展示があったりなんかもしてですけれども、まあ、ここ宇宙ミュージアム天球、まあ、東京ドームの東京ドームシティかっていう、まあ、東京ドーム近辺にある建物の中の、まあ、一つのとあるビルの中に入ってるんですけれども、なんかすごいのね、最近の何でしたっけ、一番最初になんかこう時間でね、入る時間が決まってて15分刻みぐらいだったかな、その途中まではこうその時間で区切ったその人たちで行くんですよ。その入れる、一度に入れる人数っていうのが決まってて、まあ、30人ぐらいですかね、もうちょっと多いかなぐらいので、まあ1グループみたいな、グループごとにこう入っていくって感じで、で15分ごとにこうなんか作品がこうなんか A っていうやつと B ってやつ、まあなんか両方あって、それ交互になんかやってるみたいな感じで、で僕が行った時のやつも見ましたけれども、なんか最初ね、一番最初入った部屋はなんかプロジェクションマッピングでこうなんか作品を上映してたりですとか、うん、あとまあね、中入ってみるとまあいろいろ宇宙に関する展示物が結構あったりとかしてですね、なかなか楽しい施設だと思います。なんだっけな、あそこ確か東京大学のなんかそういう宇宙っていうか、まあね、まあ、こういう分野を研究されている研究室、ゼミの研究室があって、でそこで本当にもう目の前で研究しているのを見ることもできるみたいな感じで、なかなか面白いところでございましたけれども、はい。でまあその後まあなんか イマジネーションっていうなんか部屋があって、こう実際に自分たちで見て触って遊んで、まあだからこのお子さんとかもね楽しめるような施設になっているので、まあなかなか興味深い、ミュージアムなんじゃないかなと思います。まあ、なんと言ってもここなんかミッションラリーっていうのをやっていて、まあまあクロスワードパズルですよ。うん、まあ館内をこういろいろこう巡ってですね、その館内のどこかにまあその答えのヒントが隠されているんですよね。 問題、宇宙に関する、様々な問題が出て。で、まあ、それをこう、解いていくことで、より、理解を深めていくっていうやつで。で、最後全部ミッションクリアすると、人だけが楽しめるっていうね、なんかコンテンツが最後用意されているっていう、なんか宝箱みたいなのがあって、まあ、それ開けることができる。問題解いていくと、最後なんかその暗証番号とか分かったりするんでしょうかね。はい。分かったりするんでしょうかねって言ったのは、実は僕ね、やったんですよ、ミッションラリー。まあ、ただね、ちょっと時間がちょっとあんまりなくてですね、30分くらいしかなかなくてですね、全然解けなかったんですけども、結構最近謎解きのなんかイベントとかって結構流行ってるじゃないですか。なんか、脱出ゲームみたいなさ、結構流行ってるでしょ。なんかあんな感じでそういう、なんか、まあ、子供だけじゃなくて、むしろ子供難しいんじゃねえのみたいな。大人でも難しいよ、みたいな。ので、結構このミッションラリーは、結構難易度高いと思います。で、実際そのラリー始め、まあ、その、なんかガチャガチャみたいなので、なんかその、出てくるんですよね。その、クロスワードのパズルが。まあ、全部、なんかガチャガチャで入って、売ってますけど、なんか、中身は全部全く同じものが入ってて。レベルがなんか2つあって、その、レベルが、まあまあ普通のやつと、かなりむずいやつっていう、なんか2種類あって。で、普通の方はね、確か300円。で、レベル高い方は500円。で、挑戦できるんですけど。で、僕ね、時間ないって言っておきながら、実は、両方とも、ラリーの問題は買ってあってですね。いいんですけれども。これね、買う前にもね、あらかじめ、どれくらい時間がかかるのかっていうのが、まあ、書いてあったんですけど。大体ですよ。大人、二人ぐらいで、大体解くのに時間かかるのが2時間かかるそうです。2時間かかるって、2時間。まあそういうね、前知識ゼロで僕は行きましたから、天球ね。そういうのあるんだ、と。行って初めて、あ、そういうのあるのね、って言って、やりましたからね。だからちょっと時間、行った時ちょっとあんまり時間がなくてですね。全部解けなかったんですけど、これちょっとリベンジしたいですね。で、ここ、お土産ショップもあってですね。お土産ショップ、ここはね、中に入場しなくても買えるようになってますんで、お土産だけ買いたいって人あんまりいないかもしれませんけど。で、実は、買っていて、実は今この、文京区の分室にはもう、実はなくてですね。もう、四スタに、もう、置いてきたんですけれども。まあ、一応そのね、この、まあ、天球の宇宙ミュージアムの、まあ、そのパンフレットみたいなのがなんか300円くらいしたんで、それ買って。で、あと宇宙食売ってたんですよ。確かね、日本科学未来館、あれは、お台場だっけ？お台場あたりにある。お台場あたりにある。あの辺ですよね、にある。確かそこでもね、なんか似たようなやつ売ってたかなとは思うんですけれども。宇宙食売ってて。で、今、ね、これ12月17日収録ですけども、宇宙といえばですよ。宇宙といえば、今日、まさに、金井さんでしたっけ？ね、国自衛隊の、お医者さん、海上自衛隊だったかな？のお医者さんから、まあ宇宙飛行士になるみたいな。何年か前でも結構ニュースに、ね、話題になりましたけど、まあ、ついに、カレーさんが、ね、ソユーズに乗って、ね、まあ行きましたけどね、宇宙ステーションまで行きましたけれども、まあ、そんな宇宙飛行士の方が食べる、宇宙食が売ってます。まあ、もちろん一般に売れるように、まあある程度パッケージングとか、まあ若干だから変わってるところもあるのかもしれませんけど、まあ、買いましてですね。宇宙食結構買いましたよ。なんか、北海道の、なんか、なんだっけな、鮭の、なんか、ちゃんちゃん焼きじゃないですけど、なんか、なんだかあったりとか、 ちょっとなんか結構北海道シリーズみたいなのが結構売ってたので、ちょっとそれ買ってみたりとか、あとなんだっけな、おにぎりえこれどうすんのとかっていう、なんかおにぎりと言いながらも普通になんか米が入ってるんですよ。米が、えこれ握ってないじゃんみたいな感じになってるんだけど、あれなんかどうやって食べるのかなみたいな、ね、とか、あなんだっけな、いちごのなんかストロベリーケーキみたいなのがあって買いまして、実はまだお土産なんで買って食べてはいないんですよ。食べてはいないんですけど、まあそんなのがあって、まあだからちょっとこれは年明けだいたいこういう年明けだから、この2ヶ月間いる間のそういうなんかお土産レビューみたいなのはだいたい年明けだから、だからちょっと年明けまでちょっと待ってほしい、食べたら感想言いますということです。宇宙食買いましたね。なんか前確かマツコデラックスさんの番組かなんかで、ね、ここの宇宙ミュージアム来てて、なんだっけな、夜散歩するやつ、マツコデラックスがなんか一人で夜散歩するやつ、巷のやつ、そうそれで確かに、ね、そう、お散歩してて、ちょっと面白いな、そう最初ね、それで知ったんですよ、宇宙ミュージアムってね、東京ドームとかで、近いからまあ行くかって感じで、まあ、そんなノリでちょっと11月、結構前回の収録の直後ぐらいに行った場所ですね。行きました。あとね、まあ、なんでしょうね。その行った日が、桑田佳祐さんと、ライブの日で、だすごい混んでたんですよ。東京ドームはね。東京ドームはすごい混んでた。だから、まあ、で、アルバム、新しいアルバムだよね。ガラクタっていうね、あれのまあライブがあって、この間ね、あれでしょ、あったでしょ、札幌ドームだったか、まこま内だったかちょっと忘れましたけどもね、札幌だったんですけど、たまたまこの僕がね、宇宙ミュージアムの時が、ちょうどその桑田さんのライブ見て、結構すごい人がいたなっていうのは、すごい印象だったんですね。まあちょっと宇宙ミュージアムとは全く関係ないです。たまたま場所が同じだった。ですかね。はい。あとあの日どこ行きましたっけ？まあ、文京区ってことで、文京区役所か。で、別に岩木さん、引っ越したわけじゃないんで、あれですけど、特に用はなかったんですけど、どうやらその区役所の30何階だっけ？結構上の36階とか、まあ、都内だとまあ割と普通ですけど、札幌とかだとあんまりね、30何階だったりってないですから、あそこぐらいじゃない、JR タワーぐらいじゃない、札幌だと。なんです、まあ、で東京のその文京区役所の一番上の屋上じゃないですか、一番上が展望台になってて、夜すごい綺麗なんですよ、スカイツリーも見えて、新宿とか、池袋とか。で、ただの、ね、っていうんで、まあ、ちょっと行ってきたんで、ちょっと写真も撮ってきたんでね、またちょっと、ブログか、すごい綺麗でしたね。でもさ、定番のね、スカイツリーとか、東京タワーとか、行かないですよ、たくさん行かないですよ。まだ行ってないですからね。これから行くかもしれないですけどね。まあ、そんな感じで、ちょっと11月、割と序盤の方でした、宇宙ミュージアム、天気をお話でございました。今日これでもう終わりか。ということでですね、あと何回か多分続くと思いますけれども、こんな感じで、東京観光の話をしていこうかなと思いますよ。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。カラーレース、ポッドキャストパーソナリティ、若でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。私はまだ描く